はい、それでは、はい、畑智広さんの好評インタビューをお願いいたします。
はい、
はい、まず一番最初に今回の作品を通して、はい、なんかご感想をお願いいたします。
はい、はい、まあ、建築を考える上でその水平であるとか垂直であるとかっていうことについて考えない人はいないというか、まあ、宿命的にこう考えなければならないこととも言える、まあ、根源的な問いでもあるのかなというふうに思いながら作品を拝見していたんですが、非常にそのなんていうか力作といいますか力のこもった案がたくさんありまして、正直言いましてこう、何か選ぶっていうのは非常に困難だったわけですけれども、まあ、その中で特にその審査にあたって気にしていたことというのはやっぱりそのテーマに対してどういう意味を持ちうるか、または可能性を感じられるかっていうことを、何かある種のみずみずしさみたいなものが感じられるものを選んだつもりで、はい、審査をさせていただいたというのが感想です。
はい、みずみずしい、まあ、はい、新鮮な感じっていうことですか。
そうですね、やっぱりそこに何かの可能性、新しい可能性を感じられるものっていうことが一つのその、はい、はい、まあ、審査の基準だったかなと思います。はい、
はいはい、ありがとうございます。それでは、はい、各作品の番号とコメントですね。
はい、
はいはい、まずは金賞からお願いします。
はい、金賞なんですが、はい、91番の都市と都市という作品にを金賞に選びました。
はい、
はい、これはそれぞれ公表した方がよろしいんですかね。
あ、はい、コメントをお願いします。
あ、はいはい、この都市と都市っていう作品はブルーノ・シュルツの言葉がちょっと添えられていてですね、その水平垂直っていうことに対してちょっとなんて言いますか、都市の中にそういう水平垂直、水平な平面的な壁、垂直に立ち上がる壁っていうのをこう単にこう区画するように立ち上げていくってことなんですが、やっぱりこれがある種の一つの新しい、もしかするとその都市計画の手法になるんではないかっていう、そういうそのみずみずしさというか新鮮さをこう感じさせてくれるような作品だったかなと思っていまして、はい、例えばそのベルリンの壁みたいな、その都市を物理的に区画するっていうことが、うん、生むその断絶的な都市計画っていうか、なんかそういうものをですね、もしかすると可能にしてくれるのかもしれない。だから何かをこう強引に移植して、それが壁が破れることによって周囲にこう飛散していくっていうか拡散していくっていう方法での、うん、都市計画っていうのは非常に新しいなと、
はい、
そして非常に可能性がある方法論だろうなというふうに思いました。
はい、
でその時に多分そのベルリンの壁のようなこう湾曲した地形に沿った壁ではなくて、うん、極めて図式的で、
はい、
暴力的な、
はい、
その水平垂直っていうことの持つ力というか、その力を持つからこそゆえの意味というか、
うんうん、
何かそういうものがこのドローイングから非常によく現れていまして、
はい、
非常にその興味を持ったというのがその金賞を選んだそのモチベーションだったんですね。
なるほど、はい
はいはい、
はい、ありがとうございます。
はい、
はいはい、続いては、
はい、
はい、銀賞ですね。
そうですね、はい、銀賞は249番の、
はい、
スーパーインポーズポーチっていう、作品を銀賞に選びました。
はい、
はい、でこれもですね、割とちょっと先ほどの金賞と似ている部分があるんですが、やっぱり対象としているものが都市っていう、非常にそのなんていうか脈絡のないというか、
はい、
あるこう広範囲に広がる状況みたいなことをフィールドにしていて、 ね、いろんな記憶的な意味で、何かそういう記憶をこうオーバーレイしていくような都市計画の手法を提案されています。でやっぱり そこにも何かこう非常に水平にこう固執したその大屋根のような状況で、実際に都市にあるレイヤーをオーバーレイするっていうことが、まあ、水平であるから非常に分かりやすかったり、水平であるからその上とその下という境界面を生む、つまり水平線という意味を生んだりとか、水平面を作ることで逆に都市的な意味での垂直構造っていうものが露呈してくるという面白さがあって、まあ、これも一つの新しいその都市計画の手法としてこう非常にみずみずしいなというふうに思ってですね、選ばせていただいたという経緯がございます。
なるほど。
はい。
はい。はい、続いては道章をお願いします。
はい。はい、道章として選ばせていただいたのは256番の都市の代償、代償の都市という作品ですね。はい、でこれは非常にその時間軸っていうかですね、まあ、一つそのある種そのある場所が持つその陶器のための大地を掘削する歴史がある場所、土をこう持っていっちゃうことによってこう掘り下げられてしまった場所に今度埋め戻すときに逆に空間をいかに作るかっていうことを断面的に考えた案だと思っているんですが、まあ、その単に埋め戻すということではなくて、そういうそのある特殊な状況に対して、まあ、宿命的な変化というか、宿命的にこう時間軸的に変化がある場合にいかにその空間をこう挿入しうるかっていう、非常にそのある意味では何と言いますか、こうしぶといというかですね、何かそういうそのしぶとさというか、だけれどもリアルな話をすればやっぱり そういう時間軸の中でどういう空間がこう明滅していくかということを考えることが建築だとも言えると思いますので、この計画書というのは非常に面白いなと思ったんですね。
はい、
はい、でその時にやっぱりある種断面的にな計画であることがおそらくある新鮮さを与えていまして、だからもう必要に断面だけ書いてあるわけですけれども、はい、平面的に広がってあるエリアを対象にしているんだけれども、非常にその断面的にどういう空間が可能かということを描ききれているところが非常に面白いというかみずみずしさがあるなということで、はい、特殊会ではあるんですけれども、これを道章に選ばせていただいたモチベーションというのはそういうところですかね。
なるほど、はい
はい
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、それでは次は佳作ですね。
はい、はいはい、まあ、ちょっとそれまでの3つと佳作の違いみたいなところで言えばですね、佳作ってもう他にもたくさん魅力的なものがあったので、非常に選びにくかったんですが、佳作っていうのは基本的にそのあるディメンションから見た時の水平垂直またはその意味とかっていうことを切り取れているものっていうことで、まあ、その上の3つっていうのはもう少しその複合的な意味で評価できるものというようなイメージで捉えていたんですが、まずその佳作4つ選ばせていただいていますが、まず1つ目が、20番の、自然層タワーっていう作品ですね。
はい、
で非常にドローイングが美しくてですね、まあ、その都市の中にその埋葬空間っていうのをいかにこう挿入しうるかっていうことで非常に美しいイメージを描いておられるということに尽きると思うんですね。で垂直に伸びる空間、しかもその都市と断絶するようなスケールの中でそういう空間を描くことの力強さっていうのは非常にその魅力がありまして、佳作の一つに選ばせていただいたということです。
はい、
はい、で次に、ワイルドユートピアっていう22番ですかね。
はい、22番、はい。
は ません、22番なんですが、これは、つまりその、まあ、ある種 の, その人類の何かこう、を希求する未来像みたいなものっていうのは、つまり垂直に伸びていく空間のスタッキングのイメージだったと思うんですが、まあ、ある種の塔のイメージというか、
はい、
でそれが不均質な形で描かれていることが非常にその現代的な眼差しがあるというか、コンテンポラリーネスを感じたんですよね、その部分ですよね。でなんか均質な延べ床面積の積層ではなく、ある種の不均質さをこう許容しうるタワー像っていうのは、やっぱり未だにみずみずしさがあるなというか、新鮮さがあるなというふうに、思いまして選ばせていただきました。
はい、
はい
はい。
で次に、61番、
はい、
人と神の交わりというのを選ばせていただいたんですが、これもですね、やっぱりその水平垂直に、もうこれは非常にオーソドックスに、水平に伸びる空間の力強さ、まあ、垂直に伸びる空間の力強さっていうのがただ単純にこう提案されていて、でその時ちょっとやはりある種そのまあアナクロなイメージはありますけれども、まあそれがファンクションとしてその神、人と神の交わりということで、まあ、ある種の教会的な機能と結びつけて考えておられるんだと思うんですけれども、やはり我々人類っていうのはそういうものに対してのある憧れというか、それに対しての何か恐れというか、そういうものをこう持ち続けてきたんだなという、そういうその人類的なコンテクストを感じられる部分がありまして、
はい、
選ばせていただきました。
はい。
はい。
はい、
それから、最後なんですが、
はい、
番号が、158番の、
はい、
田んぼマンションですかね。
はい。
はい。で、これはなんかつまり田んぼをスタッキングしてるだけなんですが、
はい、
面白いなと思ったのは、その小さなドローイングの中でこう2人が食事をしながら、田んぼを見ながら食事をしている風景があって、
はい、
で田んぼっていうのはつまりその大地のメタファーだとすればですね、水平に広がるべきものであると、で今それは多分その現代的な眼差しで言えば、必ずしもそれは水平に広がるメタファーではなく、かなり人工的に積み上げることだって、可能であるというか、まあ、そういうイメージも描きうるということなのかなと、
はい、
なので水平であるはずのものが垂直方向にも展開しうるっていうイメージが、非常にそのある新鮮さをこう私は覚えましたので、まあ、これ選ばせていただいた理由なんですけれども、
はい、
はい、というところでしょうか。
はい、
はい、
畑先生、もう一つ278は言ってませんでしたっけ。
あ、すいません、278は、あ、すいません、そうですね、
あ、そうですか、わかりました、はい、では最後にお願いします。
278ですね、はい、はい、縦に伸びる私の部屋、横に広がるみんなの街っていうことで、はい、これは割とオーソドックなというかですね、ある種のシェアハウスの提案だと思っているんですが、つまりこれは個室化しているプランっていうものを、共用部とプライベートな場所をこう反転させるような計画になっていて、で割とありがちな提案なのかなと思いながら見ていたんですけれども、その描かれている姿っていうのが非常にこう現代的な眼差しで言えば、現代の身体であれば可能なのかなっていうような、シェア像が描かれていて、でやっぱりこれも思ったのは、延直方向にある程度の床を積層するから可能になるような、こうライフスタイルをこう折りたたんでいくような、みずみずしさがありまして、で選ばせていただいたということなんですが、
はい
はい
はい、ではこれで以上で佳作ですね、
はい、そうで ですね。
はい、ありがとうございます。
はい。
はい、さあ、それでは最後に今回のテーマの鉛直と水平について、日頃どういうふうにお考えですか？
はい、そうですね。やっぱり最初に申し上げたように、やっぱりその鉛直と水平ってことを日頃その時期通りに考えているかと言われると、なかなかあれなんですが、ただ、例えばその建築を構想する際のリテラシーとして、まあ、当然図面を描いたりとか模型を作ったりする際に、
はい、
その鉛直であり水平であるっていうことは非常に重要というか、そうなのかそうでないのかも記述しなければいけませんし、
はい、
まあ、ある種の宿命的なガイドっていうか、うん、まあ、言うなればそのデカルト軸なわけですけれども、常にその物差しのようにして、あらゆるものの背後にあるようなものなのかなというふうに思っています、
はい、
なので、何かこう顕在的にテーマにしているというよりは、常に潜在的にテーマにならざるを得ないような、
うん、
何かそういうその根源的な、そのテーマの一つなのかなというふうに思っていて、うん、でだからこそなんですけれども、厳密な水平とか鉛直とかが持つ力とか可能性とかっていうのを、今回割と多くの作品からそういうものが感じられたところがですね、非常に面白かったところなんですけれども、自分もまあ何かその厳密な鉛直とか水平とかっていうことを改めて捉え直した時に何が可能かってことは、また改めて考えてみたいなと思えるような、何かそういう機会だったかなと思っています。
Thank you.